民主主義になるとかですね、それから大衆の力が増えるっていうのは大変いいことで、私はですね、人間がもし正しい心って言いますか、自分だけ得するとか嘘をつくとかそういうことがなければですね、それは能力のある人とかなんかそういう人が、上に立つといいんですけども、人間はどうしてもですね、今度の関西電力の事件なんか見ても分かりますけど、いろんな理屈はあるんですけどね。だけど原子力の金を自分がもらって、その高浜町かなんかには35億ぐらいのお金を落とすというようなことをやっぱりするんですよね。だからどうしてもその結果としては大衆がですね、決定に入った方がいいということになるんですが、これが逆になることもあるんですね。それは例えば環境問題なんかですと、ちょうど今から30年ぐらい前に環境問題が勃発した時ですね、生活感覚というのが随分強調されましてね、その一つが分別リサイクルのようなもんなんですが、何の意味もないことでも生活感覚として取り上げられるということが行われるわけですね。それはどうしてかっていうと、日本に入ってくる資源量っていうのは20億トンもあって、自分の目の前にあるゴミっていうのは、それの100分の1ぐらいだと。だからその100分の1を回収してもしょうがないっていうのは、神様みたいな人がいて、上から見ればすぐ分かるんですけど、自分の身の回りだけ見てるとですね、40リッターのゴミ袋にいっぱいになるわけですから、これは大変だなっていうふうに思うわけですね。だから生活感覚ってのはある意味で正しく、ある意味では間違うわけですね。それの一番大きな例をちょっとここに一つ挙げてみたいんですが、これはタイトルは少し厳しいんですけど、無知が人を不幸にする無知。知らないということが人を不幸にすることがあるっていうことですね。これはやっぱり民主主義の下では非常に気をつけなきゃいけないわけです。で、その人の無知につけ込んで、いろんな自分が栄えようとする賢い人たちっていうか、ずるい人たちがいるんですね。典型的には NHK とか朝日新聞なんですが、それから学者で、お金を儲けたいって言ったら簡単なんですね。私は50歳ぐらいまでサラリーマン技術者で、会社の技術者で、それから大学の先生になったんですけども、大学の先生でお金をもらうっていうのは我々は容易なことなんですね。っていうのは自分が専門ですからね、専門家が普通の人を騙すっていうことはできるんですよ。それは当然なんですけどね。プロ野球の投手が一般の人を打たせないようにボールを投げるなんとかできるように、そういうことなんですね。で、今例に挙げるのは実は水俣と四日市市なんです。水俣市と四日市ですね。で、この2つは1960年頃に起こった公害の典型的な2つで、世界的にも有名なんですが、全く違う経過をたどったんですね。水俣はその中心となる窒素という会社、これは非常にいい会社だったんですが、ほぼ潰れたような形になって、今でも残っておりますけど、そして水俣市の人たちはですね、ほとんど全部が貧乏になり、職を失い、息子を東京に出してた親はですね、やむを得ず息子を東京から呼び返さなきゃいけない。悲惨なことになって、今や全く地の底に沈んでしまったような町だになったんですよ、市に。非常に輝かしくて、風光明媚で、人柄も素晴らしいというところだったんですけど、ダメになっちゃった。一方、四日市は四日市喘息っていうんでひどい目にあってですね、大気がものすごく汚れて、喘息で苦しむ人がものすごく市内に出たわけです。しかし今は町は発展していて、しかも空はきれいと、空気はきれいと、喘息患者は全然出ないというふうになりましたね。じゃあ、ほとんど同じような時期に、ほとんど同じような規模の公害が出たわけですね。ロンドンがやっぱり同じようなスモッグ、四日市と同じようなスモッグで1万人の犠牲者を出しました。水俣もいろんな統計の取り方ありますが、1万人ぐらいの被害者がいると。同じような大きさの規模、四日市もそうだったんですね。しかし四日市は今栄えてるんですよ。水俣が没落してるわけです。それはなぜかって言いますとですね、物事を前向きに考えるか後ろ向きに考えるかの差だったわけですね。源の人はよく科学が分からなかったんです。というか、大衆が力をつけたとも言ってもいいし、市民が、社長の前に座り込むというようなことをやったと。それから、 取り巻きも悪かったんですね。まあ、厚生労働省が正面に立ちましたんで、まあ、非常に良くなかったわけですね。で結局水銀を知ってて流したんじゃないか、そんなこと絶対ないんですけどね。だって水俣病っていう名前がついてるところから見て分かるように、水銀の毒性っていうのは水俣で初めて分かったわけですね。ですから水俣病っていう名前がついてるわけですね。しかしそれをやるのに生産を縮小しようっていうことになったわけですよ。つまり毒物が出るから生産を縮小しよう、今でも言ってるんですね。非常に申し訳ない、女性に申し訳ないんですが、こういう時に女性と共産党が関与すると、あと朝日新聞、これが関与するとですね、必ずその町は没落してしまいます。全部ダメにしてしまいます。だから住民がそれに気がつけばいいんですけども、あんまり気がつきませんからね。毒物が出るんだったらそれ出すのやめろと、工場を閉鎖しろと、まあそんなふうになってですね、結局元も子もなくなっちゃうわけですよ。ところが四日市はどうしたかったら、まあ経営者と、会社の経営者と、それから当時の通産省、学者、まあこれのいわば知恵のある人で、性質のいい人が担当したんですよね、また。ですから、四日市の煙突から黙々と、その硫黄とかそういう毒物を含んだガスが出てると。じゃあ生産を縮小しようっつったら全く水俣と同じになりましたね。しかしそうじゃなかったんです。こっちはじゃあ出てるものが悪いなら出てるものをなくせばいいじゃないかと、こういうことになって、また脱硫技術、脱硝技術、それから海に流してる分については、活性汚泥技術などのですね、技術を使って、煙突から煙は出るけれどもきれいな煙が出るというふうにしたんですね。そしたら結局会社は、繁栄し、入社する人も入社でき、町の空気はきれいになり、大体私が一時、また今違ってると思うんですけど、今一時計算してみると、生産量が3倍になって空気のきれいさは1000分の1ぐらいきれいに、毒物は1000分の1ぐらいになってましたね。ですからまさに技術の力っていうか、前向きにやるんですね。前向きにやるためには、まず会社がダメになりますとね、お金がなくなっちゃいますから、だからダメになっちゃうんですね。それからもう一つは、技術を磨くには技術者がプライドを持ってなきゃいけませんね。ですから技術者がプライドを持ち、会社の経営者が積極的で、会社が収益を上げているという状態が物事を良くするわけです。それは家でもそうですよね。家がガタプシー言うようになってダメになった。じゃあまあ先立つものはまず金なんですよ。それからちゃんと、まあ親父なりお袋なりの判断力が良くてですね、ちゃんとした家を再建すると、まあいうようなことが必要なんですね。つまり、常に悪い方に注目しちゃいけないってことなんですよ。この芋づる式って書きましたけども、私が芝浦工業大学にいるときに、前崎レオナ先生から習ったことなんですが、物事は優れた方を伸ばすようにすれば問題点は消えていく。これ四日市方式ですね。四日市が素晴らしいのはね、世界の公害で、著名な公害で、私の知ってるところ四日市が唯一なんですよ。要するに積極的に公害を退治した。だから例えばゴミが増えるとリサイクルするのは分別リサイクル、全くナンセンスなんですけど、それから温暖化するから CO2 を削減するとかですね、これは全くナンセンスな方向なんですね。ですから人間というのは知恵がなければナンセンスの方向に行っちゃうわけですよ。ですから生活感覚が必ずしも正しいわけじゃないんですね。生活感覚というのは問題点を指摘するのは力があるんですよ。こういう問題点がある、これは生活感覚がいいんですよ。じゃあそれをどうして解決するかというのは、やっぱりこれ科学なんですね。例えば、外国まで早く行こうと思ったら、昔は丸太船、それから蒸気船、それから今は飛行機、これ全部技術ですね。技術で解決する。薬でもそうですね。昔はバタバタ死んでいて平均寿命が50もならなかったのが今80以上になる、まあ、これはもちろん生活環境もあるんですけど、医学も発達した。だから問題点が、早く人間が死ぬからという問題点があって、じゃあどうせ死ぬならどんどん殺してしまえとか、こうなっちゃったらいけないわけで、必ずそれを解決する方向に行く。それには知恵が必要だ。だから民主主義があんまり行きすぎて、それに朝日新聞のような悪いメディアがそれにこう付け入りますからね。戦争が起きたり、それから環境が悪くなったり、収入が減ったりっていうふうに悪い方に行きます。まあ、これは少し言いにくいことですけども、本当のことなんで、まあちょっとブログに書きました。